6センチネットラジオ、ロクラジ。いかがお過ごしでしょうかね。
お
あ、本当、ね、この地球は今ですね、大変な状態になっておりまして、ご存知のように、
うん、
はい、そんな中、例に漏れず、この日本という我が国、愛すべき祖国、まあ僕は祖国から出たことがないのでね、わからないですけど、はい、この日本でもね、
はい、
あれですよ、そのウイルスの影響でいろんなことが、
は
い、起こっているわけでございまして、
は
あ、いかがお過ごしですか、お元気ですかと。
どうですか皆さん。
まずね、
うん、
本当お伺いしたいところですよ。
はい。
いや、
でもさ、このところさ、まあ、東京はですけども、
うん、
なんか天気がね、良くてさ、
はい、
そよ風なんかも吹いちゃったりとかして。
うん、そう、あのね、
うん、
そうなんです。
お
ご存知ない方のためにね、はい、お伝えしときたいことがあるんですよ。
なんでしょう。
あのね、この時期ね、気持ちいいんですよ。
ご存知ないって。
え？天気が、
ご存知あるでしょう、大体みんな、
はい。まあ雨の日もございますが、
はい、
気持ちいいんですよ。
そうだよ。
いいだろう？そう、
うん。
こっからこの梅雨までの間の時期。
そうそう。
もう最高じゃないですか。
そうなのよ。だってさ、ね、気温もいいしね。
はい。
うん。
ほ
ん
とね、あの日当たりがね、
うん、
なんていうのかな、ちょうどいい。
うるせえな。
もう、お教えします。
うん、
今回限りは。
うん、
はい、
うん。
この時期ね、一番いいかもしれない。うん、もしかしたら。
うん、だいたいみんなそう思ってんじゃないかな。
そうかな。
うん、
ご存知ない方はいらっしゃらないでしょうか。
うんうん、
この時期はね、一番いいんです。
いいよ。
いい時期なんです。
そう。
にもかかわらずですよ。
うん、
もう残念ながら、
はい、
緊急事態宣言というのがね。
まだ途中ですか？
はい。
もう何、
真っ最中と。
あれ何？月末まであるんだって？
まあそういうね、今ね、見通し。
しかもなんか増えたでしょ？北海道も増えたっつって。
北海道や広島など、ね、
そう
だよ、岡山もですよ。
岡山もか。
はい。そうやってね、増えておりますよね。
増えてるよ。
ということは、
はい、
なんと、お家にいなければならないという。
もうずっといるけどね。
はい。
ほんと。
あのね、この、だから5月、
うん、
ね、
うん、
とってもいい時期じゃないですか。
そうね、
とってもいい時期すぎて、
はい、
5月病なんてね、言われた時期もありましたよ。
とってもいい時期だからなの？
そう。
そうなんだ。
なんかね、
うん、
いい時期だからこそ潜む罠。
ああ、そう。
はい。そういうのがなんかね、言われたりもしてましたが、去年もさ、そういえば、この時期、
うん、
4月の7日から5月の25日まで、
はい、
ね、まあ、地域によっては違いますが、
うん、
その緊急事態宣言、これ1回目ね、ありまして、
そうか、
となるとですね、もうこの一番いい時期に、
うん、
やはり去年も、
うん、
そして今年も、お家にいてくださいと。
うん、
はい。まあこれは仕方のないことですから、
うんうん、
誰かがなんかできることではないですから、
はい、
ね、まあだんだんね、状況が良くなったり悪くなったり、上下いろいろ波打ちながら、
はい、
はい、それでもね、ワクチンの話とかも聞きますし、
うんうん、
なんかね、そろそろ、
うん、
我がこの日本でも
分かって、は
い、誰に向けて僕はお話ししてるんだみんなにね、聞いてもらいたいと思ってお話ししてますよ。お元気ですか、
うん、どうですか
皆さんね、
うん、
どうだろうね、僕はね、
うん、どうだった、元気だった、
うん、ちょっと元気になってきた
、
はい、
なってきた。じゃあそうでもなかった時があった。
そうでもない、そう、うん、そうでもない10日間だったなと、このね、ロクラジオ始める前に、
うん、
なんかね、
うん、
振り返りながら。
あ、そう。
この10日に1回ですね、このロクラジというのをやらせていただいておりまして、う
ん、は
い、ロクラジのお時間がやってまいりました。
そう。
はい、
うん。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
ね、
本日は2021年の5月16日、
はい、
となっております。ロクラジ第
360回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です。
10日に一遍ね、このロクラジというのをやらせていただいておりまして、ご機嫌を伺っているわけですよ。
はい、
はい、そうなるとですね、この10日間の間に起こったことというのをね、まあ振り返り、
そうだね、
山田さんどういうことありました、僕はどういうことあったかなみたいなのを、だいたいじゃあこんな話をね、できればいいかなみたいなことを頭でまとめ、まあもう一個やっておりますラジオに比べたらね、まあざっくり思ったままをお話しするというスタイルで、はい、永遠続けておりまして、はい、今回もやっているわけなんですが、
はい、
そうするとですね、この10日間一体何やったかみたいな総括になるんですよね、
はいはいはい、
自分にとってね、
そうね、
なんかね、お話しするようなことあるかなみたいなのをね、
うん、
でね、まあそのお話しすることがあるときはいいんですよ、
うん、
うん、もうちょっと聞いてよと、
うん、
むしろね、
むしろ
お家にいるんで、そもそもあんまり声を発していない。ね。人と会話をあまりしないじゃないですか。そうなると、
はい。
まあね、それはね、家族状況とかね、うん、お住まいの環境によっても違うと思うんですけど、
ね、
まああんまりね、話さないとですね、まあこの10日に一度のタイミングで僕はね、うん、思いの丈をね、この全て出しとかないと、また次にね、皆さんとこうやって、
うん、
交流する、
うん、
まあ僕が一方的に喋ってるだけかもしれないけれど、
はい、
いやそんなことはない、
うん、
このね、ゆるい双方向があるんですよ。
あるのか。
メール等いただいておりまして、ね、ありがたいね。
そうだ、そうだ、うん、
そう、それがね、またこの10日後までね、
うん、
このまたあまり声を発しないそんなこのタイミングになるわけで、ね、うん、そうなると思いの丈はもう伝えておかないと、
うんうん、そうだね、
ね、
うん、また10日後だからね、
そう、
うん、
にもかかわらずですよ、
うんうん、
そうね、お話しできるようなことって
これと言って
みたいな、何かなみたいなことになっちゃう10日間っていうのは、
うん、
ああちょっともうちょっと良くしたいなみたいな改善しなきゃな。
なるほどね。
頑張りが足らないのかなみたいなさ。
あの
なんか見つけられてないなとかね。
うんうん、
なんか思うわけですよ。
うんうんうん、
だからまあ自分にとってはね、10日に一遍の自分の修正というか。
うん。
ね。
まあどうやってね、うん、どういう生活をしたか。
とかね。
うん。なんか発見があったか。
そう。
とかね。
はい。
うん。
まあそういうのを振り返るね、いいタイミングになっているのがこのロクラジでございますが。
はい。
ね、皆さんにとってはいかがでしょうかね。
どうだろうか。
はい。
10日に一遍ってね、うん。まあ、例えばお仕事とかだとさ、うん、お休みの日が あるでしょ。
はい。
だまあの、土日休みの人が多いかな。
まあ週に1回ぐらいはね。
1回か2回かね。うんうん、でそうなると、じゃあ明日からはとかさ、
うん、
来週はとか。
はい。はい、
うん、次のお休み後からこれをしようとかさ、
うん、
だいたいそこがインターバルになるんだろうなと思うんだよね。
そうだろうね、
うんうん、だから中原さんの場合はだよ、
はい、
そういうのないじゃん。
僕の場合というかまあね、
うん、
お仕事とかね、
そう、仕事内容として、
その環境によってもね、うん、まあそのいろんな方がね、うん、いらっしゃいますよね、
うん、
そのルーティーンみたいなのが、
そうそうそう、サイクルっていうかな、
はいはい、僕も、朝起きて夜寝ますから
、一日、ね、
まあ、ルーティーンはありますが、
一日のサイクルはね、
まあ確かにね、
あるけどさ、
ね、なんだ、やることの内容によっては3日間もずっとこれとか ね、
そうそうそう、なんかね、ぐっちゃりしちゃうよね、うん、
しちゃいます、はい、
そこだよね、多分ね、
そこをね、まあうまくコントロールしていくっていうのはね、あれです、このミュージシャン
は
ね、とかこのなんか物を作る方にとってはね、
うん、
永遠の課題でもありますよねそういうのがさ得意な方とかはね、はい、
うんうん、
そんなこの環境の中でも、
うん、
この自分のこのなんだペースメイクをね、
はいはい、
うまいことやりくりして
モチベーションとかもね、
まあそうですよ ね、
あるよね、
うん、なんかあれでしょう、だから規則正しくしたりとかさ、うん、なんかこういう習慣を作るとかね、わ、
はいはい、
かんないけれど、
うんうんうん、
まあ僕もね、ランニングをしたりとかね、
ランニング習慣
か、まあいろんなね、
うん、
そう、コントロールしていくための、
うん、
自分のペースをメイクしていくための、
うん、
はい。そういうものを考えたりもするんですけどね。うん、まあ、なかなか。
なかなか。
はい。足場が悪いので、何しろ、
まあね、
僕の人生のこと辿っている
。まあ、今
僕の歩く道は、足場が悪いので。
足場悪いの？
はい。
あ、そうなんだ。
なかなかね、ちょっと油断すると踏み外しちゃうんですけど。まあ、ただね、あれです、そうです。あ、まあ、そんな10日間もありますよ、それ。
うん、まあね。
うん。だから、あれです。なんか、ダメだな、とかね、うん、思ったりすることもあるけれど、
はい、
なんつうのかな。じゃあまたこっからちょっとね、うん、頑張っていきましょうか、みたいな。
うんうん、
まあ、そういうタイミングにもなるわけで。
はいはいはい。うん、いいね。
だから振り返ることによって、なんか、お話できるようなことないな、みたいな。
うん。
時はですね、うん、あえてそれも僕はこのロクラジで、
うん、
はい、お伝えして、
うん、
でいけばいいんじゃないかな、うん、そんな10日間もあるよ。
そうだね、まあ、うん、嘘ついたってしょうがないからね。
そうです。
あ、
まあ実はですね、
何、
大変な、まあそんなねもはやね、それで、なんか反省してるわけじゃないですか。
だってさ、私さ、10日前ね、その、ロクラジオを撮ってた時にさ、最後の方にさ、やたらなんかさ、自転車ね、なんかちょっと今暑くなっててなんてさ、言い始めててさ、ちょっと待ってと、今日は、その、なんだ、ノーデジタルデーのね、話を、もうたんまりしたから。
あがいてますね、そう考えると僕も。なんかね、あれなんですよ、要は、このお話ししたりしてね、
はい、
聞いてもらうようなことってさ、具体的には、なんか強く思ったこと言いたいことね、もあるけれど、さ、失敗したり、なんだな、バカだなと思ったりとかさ、不思議だなと思ったりとかさ、そういう、なんつうの、いろんな感情とか、自分がうまくいってないこととかさ、ダメなことについてお話ししたりすると、一つなんかしっかりと話題になる、ネタになると言いますか。ね、なるじゃないですか。
あるね。
そういうのって、なんていうのかな、失敗したことが減ると、要は、失敗しやすい環境、ね、バカなことをしやすい環境と、そういうことが起こりにくい環境とあるわけですよ。
は
あ
は
あ、失敗したりするためにはやはり新しいチャレンジをする必要があるわけで、しなきゃねんと思ってるから、
ね、じゃあ10日間失敗しなかったの？
ノーデジタルデーとか、ああそう、この10日間ね、失敗してないかな。全体的に失敗してる可能性がある。だからそういう意味ではね、
あるよね、
なんか失敗したな、バカだな、あ、これネタになるなって、なんかその後やっぱりね、思うわけですよ。こうやってお話しさせていただいてると、
はいはい、
となるとね、だから失敗してお話しすることを、そうだな、メモなんか見てもないなーっていうのは失敗してるってことなんだよね。
そうなんだ。
つまりそれを今お話ししてるんですよ。
全体をね、はい、全体失敗してんだ。
うまい失敗をしてないな、してない失敗を犯しているんですよ。
うまい失敗をしてない失敗を犯している。
そう、
はい、
大失敗ってね、えらいことになったりとかさ、
迷惑かかったりとか、
そういうことになっちゃうんで、それはいけない。だから小失敗でいいんですよ、
はい、
つまり小さな新しいチャレンジがあればいいってことですよね。
そう、まあね、そうそう、
だからなんか急激にね、垂直上りしようとしてね、新しい大きめのチャレンジをして、越えられない壁にうんうんうなることが多すぎる。それでもこのね、去年から続く中で、まあ時間が取れるもんで、
はいはい、
長い時間をかけてね、なんとか超えられて、達成感とね、新しい自分のね、うん、力というか、
まあスキルみたいなね、はい、知識とかね、
そうそう、
うん、
僕で言うとその音楽のね、いろんなこの、はいはい、なんだ、エンジニアリングというか、みたいなのをね、この徐々に習得していって、まあそういう力になってる部分は あるんですけど、
うん、
その中でもね、ああ、これはやっぱりちょっと垂直な壁すぎた。
うん。うん、
ああ、こっから、
ちょっとハードでね、
こっから先はちょっと登れないから一旦待たなきゃいけない。やり方他に考えなきゃいけないみたいなさ、はいはい、こともあるからね。
じゃあ、一旦燃え尽き
たのか、奥歯に物が詰まったような話し方してるけど、まあそうなんでね。
う
ん、
あ、そう。
そう。あの、だから自転車、ね。うん、10日前。
そう、だから、自転車の話をするのかなと思ってたの。う
ん、はいはい。
この間だから、まあな、私が止めたからね、もうちょっと長くなるから、
はい、
次に回せって、言うたもんで。
はい、矢も盾もたまらず、かはたしなればでしちゃいましたけどね。うん、
そうそうそう。
自転車ね。
だいぶ熱くなってたからさ。
はい。ね、自転車ね、すごくあの、熱くなっておりまして。
そう。で、しかもほらさ、今この時期、ちょうどいいんじゃないの、と思ってさ。
気持ちいいんですよ。ね、あの、スポーツサイクルと呼ばれる、うん、いわゆるクロスバイクとかね、ロードバイクとかね、マウンテンバイクもそうなんですけど、そういう、ちょっと速くて、スポーティーな、
そうそう、
あの、体を使う。
ちょっとかっちょいいやつ。
そう。自転車、
うん、
僕はもともとあの、クロスバイクと、ロードバイクを所有しておりまして、
うん、はい。
ただあのクロスバイクの方がね、もう、長年ずっと日用にも使っておりまして、
うん、
まあだいぶくたびれてきたと、
うんうん、
いわゆるあの本体のところがちょっとギシギシ言うようになってきて、
うんうん、
であの自転車屋さんに見てもらったら、まあここ曲がっちゃってますねみたいな、
うんうん、
あーそうかと、
それ直せないの？
あの、騙し騙しそれでも、あの、乗ってたんですけど、愛着もあるもんで。
うん。
だけど、まあ、ちょっと遠くにはもう行けないかな、と。
うん、うん。うん。
いう状態で3年ぐらいもう乗ってまして。
うん。
うん。そろそろ新しいのが欲しいな、と。
そう。
うん。いうタイミングで10日前が、そうね、その後2日3日ぐらいかなりね盛り上がってましたね、うん、自転車には。
おー、はい、でそこでさ、シュンシュンシュンとその火が消えていったのかい？
消えていったというよりは、あの、だいたい方針が決まるとさ、
うん、
この時間、要は時間を費やさなくなるわけでしょ。なんかいろいろ調べたりとかさ、あの、もう分かっちゃったわけですよ。
分かっちゃった。
ある程度自分が欲しい情報とか、
うんうんう
ん、なんつうの、この方針とかも決まったし、
一旦満足したの？
満足じゃなくて、どういう風に説明すればいいんだ？
え、だってさ、もうさ、
要はあとは、あの、購入して乗り出すだけ。
あ、じゃあ何？もう、
うん、
その次の、
はい、
なんかクロスバイクなのかな？なんかわかんないけど、
うん、
買うものは決まったんだ。
決まってないの。
決まってないじゃん。決まってないの。わかんないな。普通はね、はい、そういう一生懸命ね、じゃあ、うん、次ね、何かクロスバイクかなんか欲しいなと思ったら、
はいはい、
うん、買う時が収まるというかな。
そうだね。
じゃない？
そうだね。
そうじゃないのにさ、
うん、
なんで収まってんの？
ね、僕のその、どんな自転車にしようかなみたいな流れで言いますと、うん、あの、最初は、そのもうとりあえず、今だからお買い物とかに行く時に使っているクロスバイク、
うん、
わかるかな、うん、あのハンドルがフラットバーって言ってまっすぐな、
まっすぐね、
ハンドルで、
うん、
まあ運転しやすい、
うん、
その代わりあのロードバイク、ハンドルがぐねっと曲がってさ、前傾姿勢で乗るような、 あのハンドル、ドロップハンドルっていうんだけど、うん、それよりはなんていうのかな、あの空気抵抗とかも大きいんで、あんまりスピードは出ない。
うん。
うん。
街乗りだ。
そう。
うん。
シティサイクル。
シティサイクルっていうの？
とスポーツサイクルの間のような。
ああ、
そう。はい。
ああ。
そんな自転車にしようと思ってまして。
うん。あ、決まってきたんだ。
で、いろいろ、いろいろ見てまして。
うん、うん。
で、いろいろ見てるんだけど、
うん、
なんかちょいちょい、あの、最近タイヤが太いのが面白いよ、みたいな。
うんうん、う
ん。なんていうのか、その自転車の友達とかね。
うんうん、あと自転車の友達
同じく自転車に乗ってる友達とか。
ああ、なるほどね。
とのね、この LINE とかで教えてもらったりとかして、うん、そういうのを見てったら、確かに今ね、あの、マウンテンバイクと呼ばれる、もうちょっとタイヤが太いやつとか。
ああ、私もよく見るよ、最近、外で。
うん。
なんか、でかいんだよね。
それもなかなか、あの、また流行ってるよと。僕がそれこそ、
うん、かっこいいよ、なんかね。
高校生ぐらいの時に流行ってて、僕もその当時、そのマウンテンバイクに乗ってたんですけど、イサミマンションブルースで、
うん、
あの、友達ん家に目白通りを、 行くのはマウンテンバイクなんですけど、そういう歌詞があってね、
うんうん、
俺はタイヤのぐらついた、ガタガタ音のするマウンテンバイクに乗って、もう当時、高校生の時も自転車ボロかったんです。乗り方が荒いのか、まあ、当時はね、今は違うけれど、当時はちょっとメンテナンスもね、適当だったんで、そう、ちょっともうすぐボロボロになっちゃう。
ボロ。
でも、それをね、愛着だけは持ってて、まあそれね、だからちゃんとメンテナンスしなさいって話なんですけど。
で、今大人になってだ。
うん。
そのマウンテンバイクにも興味が出てきたんだ。
もう一回ね、そんな風に言われたらさ。
で、完全に迷ってんじゃん。迷い人じゃん。
行きたいなと思って。で、そうこうしてると、なんていうのかな、その自転車の情報ってやっぱ自転車欲しいとなるとさ、いろいろ調べていくうちに、最近の自転車事情、スポーツサイクル事情っていうのが分かってくるんですよ。
はいはい。
そこで出てきたのが E バイク。
ああ、この間言ってたでね。
はい。
E バイク。
E バイクってのは、いわゆる電動アシスト自転車。
うん。
ね、ありますよね。パッソみたいなね。
なんかお母さんたちがさ、子供乗してさ。
ああ、そう、最近本当によく見かけますよね。
うん。
僕あれ、戦車と呼んでおります。うん。すごい重いから。
あ、重いんだ、あれ。
重いし、タイヤの、この後傾が、ちっちゃめなんだよね。
なんかでも太いっていうかさ、
そう。
感じだよね。
安定性が高い。走破性が高くなるんだよ、ね。
なるほどね。安定するからか。
うん、電動アシスト自転車の、この、なんだ、仕組みを、スポーツサイクルに応用した、このスポーツサイクルの電動アシスト自転車。
それはどうだい？それがスポーツなのかい？それは。
それが E バイク。
ああ。
そう、そういうのが結構出てて。
それ最強じゃないの？それ。
それはね、見れば見るほどね、夢の自転車なんじゃないかと。
ねえ、
うん。
だってさ、そもそもさ、長距離行けますとかさ、
はい、
スピード出ますとか、
うん、
それがスポーツバイクなんだろ？
そうです。
そこに電動アシスト入ったらさ、
はい、
やばくない？
坂が楽です。
チートじゃないの？
よりちょっと遠くまで行けます。
あ、そうだよ。
とかね、
うん、
そうなの。
え、ずっこい。それは
ちょっと重くなるけれど、ずいぶんそれも軽くなってきて、
重くなるのか。あ、
うんうん、そしたらなんかね、プラプラするのが僕は好きですから、
うん、
人生もプラプラしておりますんでプラプラするのが好きなんですよ。
はい、
自転車もなんかお散歩気分で遠くまで行っちゃうのが好きなんですよ、
うん、あ、そう。
あ、全然知らないところに来ちゃったが好きなんです。
あ、そう。
はい。あれ、思いもかけず、うわーって思われるようなこと言った？
いや、はい、どうぞと。
それで、でね、じゃあそうやってプラプラするね、街乗り中心で、この E バイク使うと、自分の範囲、行く範囲、
あ、プラプラ範囲が、
そう、広がるんじゃないかと思って、それはね、この日常生活における革命じゃないですか。ある意味、だから、今まで、僕は隣の駅のスーパーぐらいまでは、
うん、
平気で行ってたんです。
アシスト、電動アシストなしで。
なしで。普通にね。
はいはい。
はい。それはなんていうかな、買い物に行くとなると、
うん、
スーパーや、青果店やお肉屋さんみたいなのを、
うん、
ぐるっと、
うん、
自分の好きなお店を回るという。
うん、おうおう、あ、スーパー一つで済ませないわけね。
はい、済ませません。
だからさ、スーパーがお好きと聞いてたんで、
ええ、
そのスーパーをくまなくね、
はい、
こういろんなのを買うために見るのかなと思った。
はい、誤解なく言っときますけど、僕も忙しい時はあるんで、そうじゃない時ね。
そうじゃない
時。はい、忙しい時は。
プラプラしたい時、ね。
そうそうそう。
できる時。
プラプラついでのスーパーみたいな、あるんですよ。ランニングついでの帰りスーパーってのもあるし。そう。
好きね。
まあ、
スーパー。
スーパーじゃないかっていう話なんですけど。そう。で、緊急事態宣言の中でさ、それでも遠くのスーパーに行きたいというところで、電車に乗ったりするのはいかがなものかと感じるところもあるわけで。となるとね、自転車で、その E バイクで、ちょっと離れたところに行けるようになるっていうのは、これ、かなりいいんじゃないかと思って。 状況が変わるんじゃないかと思って、
うんうんうん、それってさ、でもさ、その自転車は、うん、その中原さんのお眼鏡にかなうような、うん、こう見た目なわけ。なんとなくさ、ほら電動アシストって言うと、うん、大きくてごついイメージなのよ、
はい、まあ確かにね、うん、あのバッテリー電気で動くんで、その電気を貯めるバッテリーってのがね、まあ大体こんぐらいはあるんですよ。
ラジオだっつってんだよ。こんぐらいってなんだよ。
ね、
2リットルのペットボトルぐらい、
ああ、そう。
に見えたけど、今は。もうちょっとちっちゃい。
もうちょっと大きい。
あ、もうちょっと大きいの？あ、
まあ、その、なんだ、どこまで走れるか、どんぐらいの距離をアシストするかの、
う
ん、そのバッテリーの容量によってもね、
そ
うそうまあ違うんですけど、うん、そう。まあ、2リットルのペットボトル、プラス 0.5 ぐらいはあるんですよ。
2.5 リットルなのね。
なんでペットボトルで、せっかくちょっとわかりやすくなったのに、プラス 0.5 になっちゃうんだろう。まあでもそんぐらいあるんですよ。スマートなティッシュ、
はい、
ティッシュ5個パック、
うん、スマートなって言ってる時点でさ、わけがわからないんだな。
スマートな箱ティッシュ5個、
スマートな
5個のセットで皆さん買われるじゃないですか、
うん、
それの、
はい、
6割ぐらい、
ね、全然わかんねえや
ぐらいの、まあ、バッテリーがつくんですよ、うん、
はいはい、
だからその分、うん、自転車のどこかにね、うん、そのバッテリーがつくので、
うん、
普通のスポーツサイクルに比べたらやっぱりね、
うん、
そうまだねついてるなっていうのがあるんですけど、うんうん、最近それを、フレームの中にうまく隠している、うん、まあそれでもね明らかにぶっとくはなってるんだけど、まだ、
あ、
うん、そういうスポーツサイクルも増えてきて。
あ、じゃあ見た目は普通っぽいんだ。
うん。
へー。
あの、なんだ、その電動アシスト自転車自体の流通ってのは、だいたいもう20年以上前。
24、
5年前。から、まあ日本のね、だからヤマハってとこが、
うん、
はい、ヤマハさんが。
日本発祥。へぇー、うん。
まあ坂が多い国ですからね。
うん。うん、
なんで話が止まったの？
ヤマハさんが。
ヤマハさんが作ったんですよ。自転車をね。いいんじゃないの？
違う、だから私は。
おしまい。え？
違う違う違う。そう、お眼鏡にかなうね。その E バイクって。
あ、そうそうそう。
その話はちょっと聞いてたわけ。
そうそうそう。
だからそう、なかなかスリムになってきてるよと。
そう、あの、そう、技術進歩が。
はいはい。
技術の、この進化が。
うん。
はい。行われて。
大丈夫か？
行われてきて、なんかぼーっとしてきた。技術のね、はい、あの、この発展がありまして。
うん、言い換えた。
で、いろいろな、その、革新が、この技術に起こった
結果。重ねてきたぞ。
結果、だんだんそのバッテリーも抑えられて。うんうんうん、で、そのモーター部分とかも、うん、あのほらアシストするからさ、
うんうん、
そこも機械なんだけど、
うん、
そこもあのコンパクトになってきて、
いいじゃない、
まあまだ重いけれどかなり軽くもなってきたぐらい、
うん、はい、
感じになってきたんです。僕も横目で見ながら、うん、その E バイク自体もそうだな5年10年はもう経ってんのかな、
あ、そうなんだね、は
い、あるんですけど、だいぶその走行距離とかね、うんうん、バッテリーのサイズとかいろんな走破性とかもだいぶこなれてきて、あ、そろそろ行ってもいいかなくらいの、
ああ、行ってもいいかなっていうのは、はい、自分が手に入れてもいいかなってことね。
お値段的にも、はあ、相当高かったのが、
うん、
ちょっとまあ高いなくらいにはなってきたんですよ。
は
い、じゃあそうかなと。
え、ちょっと待って、じゃあさ、Eバイクってのと、うん、マウンテンバイクってのと、うん、クロスバイクってのと。
はい、
もう三つでしょ？
あのね、そこ、
候補が。
そこで、
迷ってるよ、それは。
街で乗っても、大丈夫そうな、
うん、
マウンテンバイク寄りのクロスバイクの E バイクみたいなのもあるわけですよ。つまり、迷ってるすべてを兼ね備えたやつとかもあるの。
ああ、うん、じゃあ、それなんじゃない？
で、
それに決めようよ、じゃあ。
で、この間、その、家の近くの自転車屋さんで、何度かお伺いして、
は
いはい、
うんうん、
あの、顔見知りになったね、
はい、
お店で、その、マウンテンバイクの E バイクをね、
うん、
乗せてもらったんですよ。
うんうん、
ほんのちょっとだけど。
はいはい、
うん、 とまた思った。
なんだよ。ああ、いいとかさ、うん。そうならなかったってこと？
あのね、まあ、うん、乗せてもらった手前、うん、お店の方には、うん、ああ、すごいって言ってね、うんうん。ちなみにこれおいくらですかって言ってね。うんうんうん、まあ、聞いたんだけど、うんうん、で、ああ、そんぐらいだったらいけるなとかね、うんうんうん。とかも思ったんだけど、家に帰る途中、自分のさ、乗ってる今のね、
うん、
ちょっとぎこ言う。
うん
クロスバイクに乗って帰るわけじゃないか。
はい。
まだ電動いらないかな。
まだ、俺だけの足で。
まだ僕は、そう、僕の足で焦げるかもな。大体、だから10年ぐらいね、1台乗ってきたわけで、
うんうん。
で、またこっから10年って考えると、はい、あと10年くらいは自分の力でいいかなと。
うん、
そのマウンテンバイクの e バイクってのは、うん、いわゆるね、ダウンヒルと言って、
は
あ、まあ、マウンテンバイクだから山で乗る自転車なんですけ ど、はいはい、山道をこの降りて行ったりするコース。
はい。
を楽しむ、まあ、割とその危ないんだけど、そういうのに乗る自転車なので、その自転車屋さんが言ってたのは、そういういろんな道をね下っていくのがもう面白くて、
うん、
完全なもう山の急勾配を降りていくみたいなクレイジーなことはしないにせよ、
うん、
あまり通らないコースみたいなのもあってさ、
うんうんうん、
で、そういう時に、その、下るためにはどうしなければいけないかというと、登らなければいけないんだよね。
まあ、そりゃそうだね。
でも自分が楽しみたいのは、ダウンヒル。
うん、
要は、下りの、このなんかね、自転車この乗っていくのを楽しみたいので、
うん、
登りは、まあ、簡略化したい。
登りね。
登りの方が大変だ。
なるほど。だからか。
うん。
そこでアシスト
が。アシストが。
なるほどね。
来るわけです。
ああ。
理にかなってるわけでね。ただ、その山の方に行って、そのダウンヒルを楽しみたいとまでは思っていないんですよ。
あ、僕はね。
僕は、うん、スーパーを楽しみたい。
スーパーね。
と思っていて、
うんうん。ちょっと遠くのスーパーね。
もしかしてそれって、はいはい、なんていうのかな、丘サーファーじゃないけれど、
うん、
町マウンテンというかさ、もしかしてちょっと、ダサいのではと、
うん、
必要ないものに乗っている、
うん、
あの人、
うん、
と見られる可能性があるでしょ。
まあまあね、
ちょっと恥ずかしいなと思ってファッションマウンテンとなると今度はその自転車の性能がちょっと落ちるわけですよ。
難しい、うん、細かいな。いいじゃないか、ファッションマウンテンで、
うん、マウンテンバイクに乗るんだったら、
うん、
しっかりマウンテンバイクの方がいいなと、うん、まあだからね、細かい話しだしてなんかぐにょぐにょまた僕は言ってんなと今思ってて、そろそろ話を切り上げたいなと思いつつ話しているんだけど、はい、うん、そのね、サスペンションって
言って
それが前サスなのかフルサスなのかっていうのでも違うんですよ。
何サスサス言って、
サスペンションが前だけについているか、
サスペンションがサスサス
言ってんの、前にも後ろに、前輪にも後輪にもサスペンションがついているのかみたいなのが結構違うんだけど、自転車屋さんもやっぱりねフルサスなんですよね、
何言ってんのかわかんないけど
言ってたりとかして、
そうなの、
街で乗るには大げさだな、みたいな。
そうね。それはそうなんでしょうね。うんうん、迷ってんね。まだまだ迷い人だね。
あと、これはね、うん、ほら、技術革新、
うん、
技術の新しい息吹が、
ね。言い換えた、また。
またあるわけで。うんうんうん、そしたらさらにバッテリーがちっちゃくなったりとか、
ああ、まあまあね、
まあいろんなね、いいことがあると思うんで、
それはいろんなジャンルでそうですからね。
そう、バンムーフっていうね、すごいかっこいいね、うん、その電動の、
バンムーフ、
はい、
うん、
自動アシスト、ギアとかももう、うん、オートマの、
オートマ、
うん、もうね、うん、すごい未来的な自転車もあってね、
うん、
それもいいなともかなり思ってたんだけど、
うん、うーん、なんだよ、結局迷っちゃって、
もうちょっと後でいいのかなと、
もうちょっと後でいいと、なるほどね、それで一旦落ち着いたの ね
今だから、
うん、
僕が隣の駅の、
うん、
このスーパーに行ってるのを、
うん、
もう一つ隣の駅までスムーズに行けてもいいなみたいなのは、うん、気持ち次第だなと思って
俺の。
まだいいんじゃないかなっていう。
うんうん、まだいい、まだ良かったんだ、じゃあ。
うん。
うん、
むやみに電動がアシストしなくても、
う
僕のケースは、あの気持ち次第でもう一駅行くんじゃないかと思って。
なるほどね。そこに落ち着いたわけだ。
うん、行けばいいじゃないかと。
うん、そうだね。
うん。あの、もうちょっと遠いオーケーストアまで行けばいいじゃないかと。
オーケーストア知らんけど、
うん。いうことなんです。
あ、そうなの、
うん。そう思ったの。
その方向で。
その方向で。
うん。
はい。
はい、
何の話あ、それを聞いてくれたんだね。
そうそうそう、うん。そんな話をしてくれて、で、うん、これを買うことにしたよ、みたいな。
うん、
何とか言って、はい、そんな話になるかなって思ってたんだけども。
例によってだから展開がね、
う
ん、
そうそうそう
ないね。
そうだね。落ち着いてたね。
で、それで、あ、うん、まあまあ、だからこんな方向だな、と。
うんうん。
うん。
そこでね。
思ってたところです。
うんうん、です。
そう。
なるほどね。
じっくり待って、
うん。
購入すればいいかなと思って。
ああ、なるほどね。
そういう感じになってるということなんです。
なるほどね。
はい。
ああ。じゃあ、さらに中原さんを惑わしたい方は、うん、ぜひ、自転車情報をお送りくださいませ。
やめてください。なんかね、だから、そう、話戻ってね。
はい。
そういった、だから小さな新しいチャレンジをしてみた、
うん、
その結果こんな失敗しちゃったみたいなことをね、
うん、
お話しできるようにね、またそれがこの日々のモチベーションとかね、体調とかにも影響するので、
うん、
はい、
いいね、
まあ、新しいチャレンジを何かして、う
ん、はい、
まあ全部うまくいったらまた話すことないなってなるかもしれないけれど。
そう、うん、だからね、またこれから梅雨に入っていったりするからさ、
はい、
まあ、このね、今の気候をなるべく、まあ、できる限り楽しんで健やかにね、
うん、
生きていければと思っているよ。
本当そうだよね。だからね、うん、まあ、このコロナ禍の緊急事態宣言だけをね、その原因とするわけではないけれど、
うん、
なんていうのかな、さらにこの生活がどうしてもね、固定化されていくわけで、まあ、家にいなきゃいけないとか、うん、ね、あの人混み避けるとかさ、
うん、
誰かだから全然ね、また、知らなかった人と出会って、で、なんか話したりすると、新しいこの価値観みたいなのが頭の中に入ってきたりとかね、するわけじゃないですか。
うんうん、
なんかね、そういうことをやっぱりしたいよね。
うん、なるほどね。
そう。まあ、ライブももちろんしたいけれど、
うん、
うん、そうやって人は交流することで生きていけるんだよね。
おう、うん、そうだね。
そう思った。
そう思ったんだね。
それがさ、うん、こんなに僕のようにこんなずっと家にいて、もともと家が好きでたまらないようなインドア派であっても思うんだから。
よほど、
ね、新たにね、なんかまた見つけて、
うん、
うん、やってみることみたいなの増やしていきたいなと思います、
はい、
なんかそういうところでね、こういうの最近また新たにチャレンジしてますみたいなことあったら、ぜひ教えていただければなと思います、
うん
うん、そんなこんなでなんとか一緒に乗り切っていきましょう、うん、
はい、
というわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、はい、
うん、
何か話すことないかなと考えながら、
うん、
ちょっと長めにお話ししてしまって申し訳ないね。
まさか編集を所存しなきゃいけないとは、はい、
うん、なんかちょっと、はい、うん、また話があっちゃこっちゃ言ってるので、
はい、
聞きづらい感じもあったと思いますが、はい、なんだ、早送りにしたりとかね、途中飛ばしたりしてもね、うん、話の内容基本的には変わっておりませんので、
変わって
ない、はい、うん、もうあとね、お休み前に聞いてる方は、
はい、
もう眠りになったと思うのです
でにね、
はい、うん、またあれです、明日も使えると思うので睡眠導入、
はい、途中からまた、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、
6センチの活動といたしましては、引き続きですね、壁にぶち当たりながらもですね、形になるように今やっておりますので、形が見えてきた時点で、お話ししたいなと思っております。
はい、
そうだね。だから窓を開けて、うん、ちょっと風通しをよくしておく、
うん、
この時期はね、
うん
うん、せめて家にいるならばこの初夏の風を感じたい。
そう、風をね、
うん
うん、
だから
いいと思います、
はい、窓いっぱい開けてます。
いいと思います。
窓をいっぱい開けて、
はい、
どうぞ健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね。
バイバイ。仕掛けてくるからもう今は黙ってだけ
りの君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど。